ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
丸10周年を迎えたのに文化放送では相変わらず見向きもされてへんやないかい。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田ルイ53世でございます。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくどうぞと、いうことでございまして、もう、放送の方は、2月の最後の方ということですね。ほんでポッドキャスト的にはもう3月に入ってると、いうことでございまして、まあまあまあね、一応文化放送で撮ってますけども、文化放送ではもうここ何年も流れたことがないという、まあ、ラジオの世界はね、今改変期やなんや言うてね、また文化放送では僕もちょっと小耳に挟んだ程度ですけども、不毛なパズルが行われてるみたいですねこれは。誰をあそこにやって、あそこからここにこれ持ってきていうね、その網に我々はかかってないですね。全くかかってないというね、悲しい現実がございますけども、今日はですね、なんとゲストの方が、来ていただいておるということで、もうさらっとご紹介しましょう。社会学男性学の権威、田中俊之先生と、ライターの武田舘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。まあ、お二人とも、ゴールデンラジオ終わりで、その流れで、はい、来ていただいておるということでね、もう田中先生はこの番組でもちょっと一コーナーやってたぐらいなんで、まあもう社会学男性学の先生だという、ことですけども、まあ、武田舘さんも僕は何度か、まあ はい、お仕事で、ね、おこがましいですけどもね、させていただいて、はい、まあもう新進気鋭というお年でもないですもんね、もうね。
そうですね、
もうベテランの域ですもんね。
もう36なんで、まあ、うんうん、キム・ジョンウンと同い年ということで
なんでそこを基準に考えてるんですか。い
や、そうするとやっぱり彼もなかなか頑張ってるなっていう気持ちにちょっとだけ
俺と同い年なのに、あいつ
だって自分と同い年でトランプと対話しろっつったらなかなかできないです
よ
ね。
そりゃそうですよたまたまキム・ジョンウンやったからですよ。
そうですね、そうです、
ね、そんな武田舘さんと、はい、まあ、一緒にお送りしていこうと、いうことなんですけども、これ宇野 T さん、今日はなんかいろいろコーナーがあるという、はい、ことなんですね。
そうですね、
まあ、だから、まあ、田中先生はね、僕は本当にずっとこの番組的にもいろいろコーナーをやっていただいてるとかね、うん、無償でやっていただいてたとかいう経緯があるんでね、はい、こうお二人の関係性的には大丈夫ですか。なんかこう今会ったばっかりですけども、あんまり反りが合わそうに合いそうにないなみたいなこととかないですか。
はい、僕は書いたものとか読ませていただいてますし、
よくなんかいろんな雑誌の特集とかで隣り合ったりとか、なんか割とそのジェンダーについての問題とか、うん、今いろんな社会的な事情があるから、はいはいはいはい、そういうのを語るときになんか隣り合うみたいなことはちょくちょく
あった。たまたま紙面上で直接じゃないけど共演してる状態というのが、
そういう方ってなんかほぼ会ったことあるようなぐらいの距離感だったりするので、
そういう感覚があるんですね。隣のスタジオで収録してたみたいなことかな、わかんないけど、まあ2人は何とも言いませんけども、ということでね、3人でお送りしていこうという。ただ田中先生、ちょっと気をつけてほしいのが、僕は舘さんともお仕事は何回かさせていただいてるんですけども、まあ、今このさせていただいてるという言葉もね、若干ちょっとヒヤヒヤしながら、
例の
もう あれ以来もう、
まあ、僕も使ってますから、
使うたびにですよ、
あいつの顔を思い出すわけですね。
思い出しちゃういや、あいつの顔というか舘さんの顔を思い出すんです。俺
あいつまた言われるよ、あいつ
また言われちゃう、眉を潜められちゃうよっていうね、ことがあるんですけども、あともう一つ、サテスさん的に、武田サテスさん的にそんなに好きじゃないパターンを田中先生僕持ってるなと思ってて、
あら、何ですか何ですか、
何ですか、こう、なるほどみたいな、僕平らの本出させてもらってるんですけど、で僕もいっぱいやってるんですけども、田中先生も僕が喋った後に、まあ、よかれと思ってなんですけども、なるほどそれすごい分かりますっていう、この感じ、サテスさんの本、本切り型社会の本にもなんか
糸井重里さん批判のところ
です、ね、書いてますご自分で言っていただいてありがたい、これはね、
文庫版が出るんですよ、
ね、そうなんですよ、
文庫版が出る
っていう、そう
そうそうそう、そうい
うこと、新潮文庫からね、
はいはい、なんで その情報補足したんですか。
いやいやいや、ね、今だって単行本で顔を買おうとしてる人がいたらね、下旬に出るから
ちょうど確かにこの放送の前後に出ます
んで、そういうことも
ありがたいですよ、この日
ありがたや、
だからあんまり今日は皆さん の
言葉尻を突っ込まないようにしましょう。
いつもの嫌な感じの、
いつもの嫌な感じ
か
状態が嫌な感じっていう。
基本的に嫌な感じですけど。
基本的に嫌な感じ。
わかります。多分ねスタイルが違うなとは思います。僕はこう受ける。
まあ、まあ確かにね、
時的な感じでいきたい、
同じ北斗神拳ではあるんですよ、
はいはいはい、そう
ですそうです、でももうサツさんがもう本当に経絡飛行いきなりついてね、パンパンってい
くような、こっちも足引っ掛けるのがなりわいなんで、
そんな卑怯な技は北斗の拳じゃないんですよ
足引っ掛けると
それをなんか
後ろから押す
とか、ね、後半の方たまに出てくるなんとのものすごい、ものすごい少数派の派閥の剣です。それは手に鍵詰めつけてるようなやつですね。
そちらでやっております。
そちらでやっているという。あと時だとしばしばらくすると死んじゃいます
けど、あ、そうですね、はい、そうですね、
保護してないとね、
さあそんな3人でそんな北斗三兄弟でお送りしていこうかなということなんですが、はい、今日はもうじゃあオープニングはこれでいいですか、
うん、
はい。この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。はい、ね、宇野手さん、はい、分かったでしょ、もう今ちょっと合間に佐藤さんと喋ってても、もう嫌だもんね、ちょっと
めんどくさいね、
めんどくさい方ですよね。タモリクラブ以外のテレビは信用できないみたいなね。
そうそうそうそう
タモリクラブは出たんです。
タモリクラブ出るってこととテレビに出るってことからやっぱり
全く違うんだ
というね、そういう考えでやってますんで。
なるほどね、そのシーンがもうそれはブレない、
ブレない、
うん。田中先生ちなみにタモリクラブの方は、
いやいやもちろん出たことないですね。
お前が来れば、
はいはい、あ、いやそれははい、あの本業に支障ない範囲で、
本業に支障ない、
はい、あ、これはね、はい、ちなみにワイドショーのコメンテーターの仕事が来た場合どうしますか。
でもやっぱりもう正直ニュースの方がやりやすいですよね。やっぱバラエティとかワイドショーって難しいですよ。やっぱみんなが少し膨らまして喋るから、
うん、
なんか地味に正しいこと言っても響かないんで、
う
ん、
確かにね、
はい、
山っけっちゅうか茶目っけの部分ないと、で出てる文化人の方のその、なんですかね、ミーハーのこの基礎代謝みたいな高い人が、
うん、
要するにそのスタジオに今日は何かの宣伝で誰それさん来ましたで、うん、心の底から自然におーって言える人が出てる気はする、
うんうんうん、
文化人と呼ばれる人でも、まあ、タレントはね別にその時々でわーっとテンション上げますけどもね、
うん
うんうん、それさんはコメンテーター、
まあ、だから今それゆえに出ないっていうことですよね。
それゆえに
ってのそんな、なんだかワイ
プサウザー的なないゆえにみたいなコメンテーターなどいらぬというい
らぬとできませんよそんなワイプで最適な表情をするなんていうのはすごいハードルが高いですよね。
いやすればいいじゃないですか。
いやですよ、だそんなにワイプでいい顔して何がいいことあるんですか。その
さてさんこれちょっと今評判のシュークリームなんですって出されて、ね、ワイプで抜かれるんですよ。
ああそうですか、評判のシュークリームですかっていうそんなに
厄介だ。
いや厄介です。サウザー的ですよね。光ぬ、こびぬ、帰り見ぬってやつですよ。
いやいや、本当にそうですよ、
うん、
そのスタンスなんです。
本当だ本当だ。
だから本当に一回干されてほしいんです
。悪いことしてね。よく言われるんですよ。
でその干された時からの佐哲さんを見たいんです俺は。
這い上がってくる
感じ。這い上がってくる。今までと同じスタンスで来れるのかお前はという。まあいろいろございますけども、うん、さあ、まあこれ2週にわたってお二人迎えてお送りするということで。はい、まず最初の週は、まあ、田中先生を中心にお送りしていこうということなんですが、うん、はい、田中先生中年男ルネッサンスという本を、はい、去年、2人でね、
はい、
一応対談本ということで出させていただいたんですけども、これは先生の口からどういった本かっていうのをこう手短に話していただければ。
まあ、やっぱりですね40ぐらいになった時に人迷うと思うんですよ、これから先どうしていこうかなってことですよね、はい、でやっぱり僕からすればこのまま60までいっちゃうよりも一回立ち止まってほしいっていうことがですね、
40というね、
はい、一番大きいメッセージで、はい、で立ち止まった時に何考えなきゃいけないか、まず自分のこと考えなきゃいけないし、耳くそほじってたんですか。
たまりがちなんですよ
飛行が逆だから
人の話を聞かないからたま
り積極的に行きましょう、
行きましょう、
はいはい、であと、まあ、対女性ですとか、はい、まあ、自分の問題だけではないと思うんですよね、うんうん、考えなきゃいけないこともあるでしょうから、はいはい、まあ、そういう一歩立ち止まって我が身を振り返ったらいかがですかってこと ことをですね、うん、ご提案させていただいた本、
まあ、男性学の立場からも、
はい、
でまあ、僕はまあ芸人としてね、はい、
まあ、僕だけだとやっぱりちょっとユーモアの部分が足りないので、
とんでもございません、
まあ、あと社会批評的な視点もですね、男爵に入れていただいて、
ただこれは今回佐藤さんがいらっしゃってます、佐藤さんこれは、
読みました読みました、
お読みになった、
もちろん読みましたよ、
で、まあ、あの、こんなこと言わなくても そう言うでしょうけど、忌憚のないご意見というか、
いやいやいや
言わなくても忌憚はないんでしょうけども、
いやいやいや
どうでしたか。
でもやっぱりはい、山田さんもこのバーベキューの話結構出してましたよね、バーベキューをしている人間はどこに、はいはい、どうなんだみたいな、でもそれは僕ずっとやっぱり感じてて、
その
もうバーベキューは一切できないんでそのバーベキュー行ける人間と行けない人間ってすごく分かれると
思う。あ、でもそうですよね、
僕もう10年前ぐらいに最後のラストバーベキューをやったんですけど
もう
10年前なんで20代半ばぐらいに、
そうですね、
その時になんかこう何がやっぱりバーベキューしてる人たちが嫌だっていうと、うん、その人たちがすごくいい人だから嫌なんですよ、うん、つまりこっちは馴染めないんだけど、うん、なんか肉を分けてくれたりとか、はい、トウモロコシできたよっていうことで、うん、もうお皿に入れて持ってきてくれて、ね、
はいはいはい、
あと僕やっぱり人との距離感をすごい詰めてくる人苦手なんですけど、うん、一回初めて会っただけなのになんかタケッチみたいな、武田のタケッチみたいな感じで呼ばれると
タケッチ食べようよみたいな、
そうなんですよ、そうするともう全部諸条件を振り返ると自分が悪いっていうことになるんですよ、だからそれが苦手で、はい、バーベキューはもう行かないようにしようと思ったんですけど、でもそういうところでバーベキューを楽しんでる人が、うん、この本を読んだら、はい、何のこと言ってんだって思うかもしれないですよ、なんでそんな、ね、細かいところで悩んでんだっていうふうに言う気がする、
小田中先生、うん、ありますよね、
はい、でもまあ今は響く人もある程度いるんじゃないかなと思って、時代のやっぱ変わり目だから、
う
ん、
ね、
これまで通りにね、まあ一昔前90年代の40代だったら多分20年あとこのままこれでいけるって感じもあるし、でも多分そうなんですよ、でも今の40代はこのままでいいかなって思う人多いから、多分そうマジョリティはこうだって話に、まあ、付け入る隙はあるんじゃないかなとは、まあ、思いますけどね、でも武田さんのおっしゃってること分かりますね、確かになんか相手に全く非がないのってこっち
辛いんすよ、あっちが嫌なやつだとすごい助かるんですけど、す、ね、うん、どこまで行ってもいいやつっていうのが、
あいつらがあかんから俺は馴染めないんだ
と、ね、自分の汚れが目立つっていう状況なんですよね、
汚い汚いという、
そうそうそう、一人だけその T シャツに染み付けてる感じでいるとい
や惨めですね、
惨めなんですよ、ね、だからそういう場合には行かないようにしてますけどね、
バーベキューっていうのはその線引きに一つ、
線引き、バーベキュー行くっていうことを聞けば大体そこで人を判断できるというか、ファーストステップですよ、
サンミュージックという小さな、まあ、コミュニティの中での話ですけど、うちの事務所でいうとやっぱり小島よしお的なものと、ヒゲ男爵山田的なものというね、この2つはねちょっと相入れない、いやもう大好きなんですよ、
うん、
すごいお世話にもなってるし後輩ですけど、はいはいはい、ものすごいええやつだからそれなんです、うん、
それ
ですね、ものすごいええやつなんですよ、
ものすごいいいやつなんですよ、困る
んですよ、これが持て余すんですよ、
持て余すんですよ、
で、うん、こっちのこの陰な部分でのこういう話が、
うんうん、
キョトンなんですね、
そうなんです、うん、で僕らこっち心の汚れってね、自分たちの心の汚れって結構長年培って、
はい、
こう気づいてきたものなのに、
そう
なんです、あの人たち清掃しようとするんですよ、その心の汚れを、
いや実はここ、こんな感じで油汚れついてた方がうまいこと回んねんみたいな部分もあるんですよね、こっち
それだからもう俺の汚れなのになんであなたがね、はい、そのわざわざ清掃しに来るのかって思うんですけど、
あ
それが困る、
これはでも男性学的に言うと、
男性学的に言うとですよ、
男性学
的に言うと、武田さんって中学とか小学校の時体育の成績っていかがだったんですか。
いや良くなかったですね、だから僕はやっぱりコンプレックスとして一番大きいのはやっぱ中学時代のサッカー部3年間やったんですけど、まあ、ずっと控えで、
なんでサッカー始めたんですか、
J リーグブームだったんですよ、94年とか95年って、
乗っかったので
背が高かったからこれキーパーでスタメン取れんじゃないかと思ったんですけ ど最終的には3年の時にそのサブゴールキーパーの座も2年に奪われるっていうこれがでもやっぱり色濃いコンプレックスとして、
コテンパンじゃないですか、
もうだってベンチ外ですからね中3で、
いやでも、はい、多分それは答えなんですよ、
そうですよ
割と小中学校で、うん、体育にコンプレックスがある人のものの見方っていうのをしてらっしゃるなと思ったん、
そうなん
ですね、はい、
見透かされ
てます、いや見透かされてます、おっしゃる通り
です、いやいや三島由紀夫もそうなんですよ、
うん、
他の成績全部いいけど体育だけダメだって、それねやっぱコンプレックス、
中3の時にその正ゴールキーパーが頭も良くて、
はい、
頭がいいやつはテネシーに留学できるっていう中学校だったんですよ、
その中学しかもテネシーに
で、だから夏合宿に僕はその控えなのに正ゴールキーパーとして出なくちゃいけなくて、でその夏休みだけ 大学生が限定でコーチに来てたんですよ、キーパーコーチが、うんうんうん、さその人はめちゃくちゃ怖くて、お前なんで正ゴールキーパーなのに取れないんだって言った時に、うんうんうん、すいません俺実は控えなんですっていうのを
正ゴールキーパーは今テネシーなんです
っていうのでものすごく情けない思いをしたっていうのが結構なんていうか一番今の腹の底にあるんですよ、
ね、うん、原体験
ですよ、自覚してるのにさらに勝手の元引っ張り出されてさらに怒られたり
怒られたりしてるっていう、
これはおつらかったでしょう、
うん、それを今長年こう蓄えて温めて沸騰させて、
忘れろ忘れろ
まだ使える
っていう、めっちゃ男性が
まだ使えます
まだ使える、
うん、メタンハイドレートのように使えますよ、すごいですね、こういうことあるんですね、
そうですね、そうめちゃめちゃ男性学的だなと思います、ね、
僕でもサッカー部活小学校から中学校やってましたけど、ね、ずっとレギュラーですよ、うん、あ、
はい、いやだからなんかその今のなんか自信がねやっぱりそのベースになるんですよ、うん、
でも同じバーベキューに対するそのなんかね疎外感嫌悪感みたいなものは共通してるんですもんね。
どこでそのなんていうかバーベキュー行けない体になったんですか。
あれはね、いやわかるわいやまあでもやっぱ僕の場合引きこもりでしょ
うね。そうかそうかそうですよね。その時にみんなそのサッカー部のスタメンたちはもっと高校なり大学でステップアップし して、そういう例えばいい企業に入ったりっていうことで、そのなんか矢印のこう差が離れていくのが目に見えたってことですよ ね、
やっぱりその引きこもりとバーベキューって全く別、全く
真逆ですから、一番やってる行動が一番
両端ですから、
ですよ、ね、なかなか引きこもりバーベキューないです
もんね、いけないですね、だから大人になって一応ご飯芸で食べれるようになってから、うん、いや全然いけるんですよ、その環境的には全然いけるんですけど、やっぱり足が向かないですよね、誘われたらドキッとする、
うんうん、バーベキュー、俺バーベキュー無理だからって言うんですか、そういう時は。
えバーベキュー無理だからってのはおかしいなんかのアレルギーでピーマンみたいになるから、
そうするといいやつだからピーマン覗いて
持ってきますからね、じゃあコーン食べればみたいなことに、ね、なっちゃう、
ね、肉だけだったらだから野菜中心とか言うんですよ、
厄介なバーベキューが楽しいやつのメンタルというのは厄介だよね、うん、バーベキューもういいんですよ、
今日バーベキュー特集、
バーベキュー特集じゃないんですよ、それ王様のブランチかなんかでやってるからいいですよ、このね中年男のレッサンスという本を田中先生出しましたけど、今日は、一夜限りの復活ということであのコーナーをやっていこうかなということでございますね、あそれはじゃあこの後ということですか、はい、はい、じゃあこの後お付き合いのほどよろしくお願いします、
よろしくお願いします。
ミヤネ屋ラジオラジオコラム対談コラム対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています、ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、東京都名ラジオ局、ありがとうございます。さあここから東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます。毎月セクシー女優の皆さんをお迎えしてお送りしておるこのコーナーでございますけど、今年に入ってからもずっとね、カホパイちゃんこと渋谷カホでいいんですよね、
はい、
さっきあの芦沢陽さんのこと芦沢優ってずっと言ってたというね、あれがある僕名前に弱いんです本当に、まあ、人間って別に名前じゃないですからね、
うん、うん、違います、
違うよね、
違います、
名前っていうのはこれ記号に過ぎないから、これは、さあと一緒にお送りしておりまして、うん、なんと今月もスタジオこの方です、
はい、今月も来たしていただきました、はい、カホパイこと渋谷カホです、
よろしくお願いします、
お願いします、
なんかあんのかなと思った
ボインフルエンサーやってます、
ああそれだそれだ
言いたかった
今日もまた独創的な
今日はエロ漫画の T シャツを着ております、はい、なんかも
うこの着てる T シャツにこう大きくこのね、はい、アニメキャラが、
そうなんですよ、はい、でわざとこれ別にバッグいらないんですけど、バッグを持ち込んで
たすき掛けのね、
はい、あのパイスラってやつを、
パイスラ、
そうなんです、パイスラッシュ、略してパイスラ、
この斜めの線
という
の
ですね、
たすき掛けにしたカバンの、
そうなんです、
こうパイスラっていうのはこれはどういう効果があるんですか、やっぱり
つい目線が、ええ、皆さんの目線が胸元に行ってしまうっていうだけの、
だからねこれはね、だこの場合はもう見ちゃってもハラスメントにはならないんですよね、はい、
なりません、
これはご自身からこうパイスラを入れとるわけですから、はい、ここに
見てください、
ここだよっていう、
そうです、私のアイデンティティはここだよっていうい
やそんなことはねえでしょうけども、なんかこう赤いね、
あ、はい、
なんでしょう、こう ニットといいですか、
ちょっとオタク感をさらに
何なんすかこれこの収録に来るとき仕様でしょこれ、じゃあわざわざこれ衣装的に着てくれてるんですか、こう、こういう格好を、普段の私服はなんかもっと本当は
もっと目立たない感じの、
お姉さんお姉さんした感じなんでしょ、この
そうですね、 で男の人に会うって時だけちょっとぴったりした服を送るぐらいで、ね、さりげなく、
あざとい姉ちゃんだぞおい
さりげなくぴったりした、谷間は隠すけどもこの胸が
ただお胸がやっぱりすごいんで、
はい、
全然さりげなくならないですよね
あの、うん、まあ、谷間を見せなければありかなっていう感じで、ハイネックをあえてきて、はい、とっくりセーターだと結構詰まって胸がパーンってなるので、うん、
それはいいの、うん、ご自分的には、
はい、その それを着てるってことはその男性にそういう目で見てもらいたいってことなので、うん、
なるほどなるほど、はい、でも意外とね、そのお胸が大きい、あるいはご自身的に大きすぎるな、うん、私みたいに思ってる人とかは、はい、ファッションに悩んでる方もいらっしゃるでしょうから、そういう格好すると可愛いんですよ、う
ん、
ということですか、
はい、ぜひこれを着てくださいと
胸を張らなくていいんですもう 十分に飛び出ておりますから飛び出てるんですよなんかね
ちょっと 3D 効果がある
ってなんかもはやちょっと面白くなってきてるんですよね
この間ドレスというか、はい、ワンピースで、はい、ゲームボーイの形をしたワンピースを着たんですでそれを動画撮ってツイッターに上げたら、ああみんながなんか画面が出すぎて操作しづらいわみたいな、
しづらいという、うこんなにデコボコしてたら操作しづらいわということになってますけども、はい、さあカオパイちゃん元セクシー女優の現ボインフルエンサーということで、はい、まあ、この番組の何回も紹介させていただいてますが、はい、YouTube チャンネルおもちゃんというのをね、うん、
はい、
やってらっしゃるということ
で、 そうです、
なんか最初にカジサックさん的ななんか、はい、設定を課しましたよね ご自分に、はい、あれ何でしたっけ、何ヶ月で、
3月末までに5万人登録、
はい、3月末までってこと、これも3月でしょ、今月中に5万人を、はい、まあ、はい、1人でも超えないとということですか、
はい、
これどうなるんですか、
今どうなる、そうだ、
どうなるんですか、
そうだ、
これ罰なしのやつですか、
罰ゲーム考えてませんでした、なんか
褒めてもらう、そう思ってますっていうことですか、これはよくわからないですけども、
そうだ、
もしかしたらもうおもちゃんで顔パイが見れなくなっちゃうかもしれないというような、ね、他の子になっちゃうかもしれないみたいなことも多分あるんでしょうね、わかりませんけど、
考えてませんでした、うまくいって褒めてもらうことしか考えてません
ポジティブ前向き、
ちょっと話し合います、
で5万人
はい、
いかんとダメやなと言ってたんですけど、
はい、
今現在収録時点で42,074人、
はい、
これは どの感じ、これは、
そうですね、あと8000人を4週間でってことなので、うん、
1週2000人、
はい、
これだからなんか秘策がないとね、やっぱり
そうですね、
うん、ここで一気にこうグイッと、だから一番いいのはね、僕もなんかこういうの素人ですから、はい、ネット界隈のことは素人なんでよく分かりませんけども、見てる分にはこの辺で人援助欲しいみたいなね、はい、ところなんでしょ法則としては、
あとコラボとか、
他のコラボ、はい、
人気 YouTuber とコラボとか、
誰かと、ね、だからやればいいじゃん、ヒカキンさんとかとね、ヒカキンさんは絡んでくんないかな、
いやもう大赤字になりそうですよね、
大赤字
めっちゃこれかかりそうな
あ ラーギャの話ですか、
はい、ラジオだから 手元が見えないか
ら
手のサインでなんとかしてますけど、
ギャラの話ですよこれはね
高そう、
まあそういうことも考えなあかんかもしれないですね、はい、だからちょっとここからは本当に一周一周、
はい、
おもちゃんの登録者数っていうのを、失礼、ちょっと気にしないとなという、リスナーのみんなは気にしておいてくださいと、は
い、お願いします、
いうことですけど、
まだの方は一人でもぜひ
ね、登録してほしい、いいねも押してほしい、はい、という、
押してほしいです、
ことですね、何ですか、さあ今月はそうなんですよ、うん、だからそんなおもちゃん絡みの企画をちょっとまあ来週以降なんですけど、やっていこうじゃないかということで考えてますんで、
う
ん、
ありがとうございます、
ちなみにここ何回かで、おもちゃんで、うん、
はい、
アップした動画で、
はい、
なんか一押しみたいなのありますか、ご自身的に、
私がいろんなおっぱいが映えるボインスタ映えする服を、
う
ん、私服を着てどれが一番、
これまさにでもさっき言ってたようなね、うん、そのちょっとお胸が大きいわという人のこのファッションのなんかね、ヒントになるかもしれませんけども、はい、それなんですか、その いろんなパターンがあるん
ですか、そうです、他人も隠したバージョンでもこんだけ強調できるよとか、は
い、強調していこうというやつですね基本的にね、抑え込むのは違うんだという、
そうです
ことですもんね、
ありのままに、
ああぜひちょっとその辺をね、皆さん動画見てチェックしていただきたい、そして
お願いします、
登録していただきたいということでございま す、はい、いますさあということで、来週以降 ちょっとね、はい、いろいろ企画を考えていこうじゃないかということなんですが、今週この辺でございます、はい、さあ、かおぱいちゃん、東京乙女電波局のお知らせお願いします。
はい、東京乙女電波局ではオリジナル番組の配信を行っており、うん、当たって砕けるをはじめとする合計6番組を配信しています。番組はツタヤ TV、DMM、Unext、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です。ぜひご覧ください、うん、そして私渋谷赤穂が YouTuber としてやっております YouTube 番組おもちゃん、
おもちゃん、
ただいま絶賛配信中です、うん、いろんなことをさまざまな角度から検証して試しております、はい、とにかく皆さんに分かりやすく紹介していく番組となっておりますので、うん、ぜひご覧いただき、そしていいねボタンと何よりもチャンネル登録を、
チャンネル登録あと8000人、
はい、トップ動画が一番見られている動画が100万回再生を、
いやすごくないですか、
はい、超えました。嬉しい、
100万回再生されてるって結構僕があの原稿とか書くときによくながら見してる、あのマリオメーカーをやってる人の50万人ぐらい登録者がいる、マリオメーカーやってる人と実況の人と同じぐらい、その人でもそんなには見られてないもん。だって
そうなんですね、
100万回でしょ、
はい、
それ何、一番最初の
最初の方です、その最初ので、あのおっぱいをこれまた服なんですけど、はい、谷間を見せたバージョンと谷間を隠したバージョンの服でどれだけ配ってるものを受け取ってもらえるかっていう企画です。
あ、なるほど、それでもちょっとセクシーで男がこう寄ってくるか寄ってこないかみたいな部分ですよね、
そうです
ね、うん、もっとさ同世代の女の子を取り込んでいった方がいいと思う
よね。そうなんですよ、女の子も 2,3 人声かけたんですけど逆におっぱいスルーされて、でも目線は私の胸に行ってたとか、
あるんですよ、ね、なんかそ男女問わずやっぱランドマークとしてパンチがあるんですよやっぱね。なるほど、
パワースポット的な感じで紹介していければ、おっぱいを、
そうですね、で、いろんな企画ご用意してますんで、ぜひ皆さん登録していただきたいということで、はい、来週以降もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上、東京乙女ラジオ局でした。いつもベタベタビチョビチョの机の上にリスナーのメールを置いて収録を行っています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、僕の考えた男性学のコーナーファイナル、ありがとうございます。俺だけでした。さあこの、あ、いやもういいです、タイムラグ
もういいですか、
もう大丈夫です、こういうのが嫌いだから出ない。
いやいやそんなことないですよ。
もう事前家入りのこれはありなん
ですね。全然 OK ですよ。
あ、それ OK だ、
ま、ハイタッチはしないですよ。
ハイタッチしない、
うん、ハイタッチするのはもうエグザイルだけですから
、ね、名前を、
そんなことない、
過剰ハイタッチですからね、
彼らは。そんなことない、過剰なハイタッチは
エグザイルのみ
てる、エグザイルさんだけだということですね、はい、さあこのコーナー、ルネラジの男性リスナーが生きていて見つけた男性学っぽい、うん、あくまでぽいやつですね、ぽい法則や男性学っぽいあるあるを送ってもらおうと、まあ、昨年の秋で最終回を迎えたんですけども、それまでずっと田中先生に、まあ、ツイッターでしかもノーギャラで回答してもらっていたので、まあ、このまま終わるのもさすがに申し訳ないと、ということでちゃんとゲストにお迎えしたらやろうと言ってたら今回、来ていただいたということでございますね、はい、まあ、それよりもこのコーナーが始まる前に、あの佐哲さんと田中先生がね喋ってた、あのバーベキューには全てが詰まってる、詰まってますね、何の全てが詰まってると解釈するか、
やっぱりその、まあ、さっき言ってた食べる時じゃなくて、準備する力とか、あと後片付けの手際の良さとか、あとやっぱり異性がいるので、うん、で雑談をする力とか、うん、なんか全コンテンツ全場面にいろんな能力が試されてて、
ね、社会で要求される能力が凝縮してるんですよ。
で、試される。バーベキューでちょっとこう遠方にあったりするから、うん、帰る時に結構どんどんどんどん絞られてきて、最後2人3人だけ残ってどうすんのこれっていうのにもなりやすい。
わかります、わかります
、うん、そういうこといろいろ考えるタイプだ。
考えますよ。
行きの車だ電車の中どうしようとか、どうしよう、
帰り2人にこの人と2人になったらどういう風に喋ればいいんだろう、
わかる、
めちゃくちゃ困りますよね、
考えるわ。でもこの多分マネージャーは嫌やと思うんですけど、僕、まあ、最近たまにね一発屋なんで、そんな毎日のテレビに出てるわけなんですけども、たまにテレビに出る時とか、もともとテレビ局に入れてもらえないという弊害があるんですけども、そのちゃんと受付にね、僕の名前が通達されてないという不手際が多いもんですから、まあ、それはさておき、局の中を歩く時に、やっぱ怖いんですよね。
というと、
芸能人に会ったらどうしよう。
一般人発言ですけどね今ね、
本当、先輩に会ったらどうしようみたいなことをすごくシミュレーションして、 だから、まあね、まずなんとか楽屋に入ったら誰にも会わないスピードでなんとか楽屋に入ったら、はいはいはい、マネージャーにまずちょっとあのもう貼ってあるんですよ、いろんな番組の、
はいはいはいはい、
誰だし何時
に見た
髪のバーっとね、あれちょっと写真撮ってきてくれっつって、写真撮ってきてもらって
家で どう攻めるかと、
誰々さんは何時入りやからこの時俺はもうスタジオに入ってるから挨拶はせんでええなとか、よせーふとか
推理小説みたいですね、あそこにこの時間に行けばあの人に会わず
時刻表サスペンスですよね、
3時半にここを抜ければあの人に会わずに済むっていう、
西村京太郎
です、西村京太郎ですすごいな、
いやもうだからそういうのがいろいろあってね、ヘトヘトなるんですよ、本当
大変ですよね、
そう考えるとラジオは楽ですね、
誰ともすれ違わないですもんね、
もうすれ違ってもまあ大竹さんぐらいですけどね、これ大竹さんも長いこと知ってますから大丈夫です。さあ男性学のコーナー、男性学っぽいあるある、これ男性学じゃないのっていうのをメール送ってきてもらいました、これぜひ佐哲さんも一緒にお考えいただきたいということでございますね、はい、ラジオネームオンボロハート、男性学、自分の父は家にいるとついさっきまで笑っていたとしてもなんかいいことねえかなクソと独り言だと思えない大声で発するのが大声を発するのが口癖です、うん、これは男性学ですか、
はい、
突然大きな独り言を言うという、うん、
これはもう典型的に男性、
ね、そうなんですか、
典型的に分かりやすいやつなんですよ、
ジスイズザですね、
っていうのはですね、はい、やっぱり僕は男性学って言えば世の男性にまずは落ち着いてくださいっていうことを言ってるわけですよ、
常々おっしゃってるんですよ、
そうです、はい、まず落ち着いてこれ 何やってるんだろうっていうふうにですね、うん、我が身を振り返れば、はい、大抵自制すると思います、自己反省、うん、何やってんだろうっていう風にですね、
落ち着いて考えればおかしさが分かるという、
そうです、だからやっぱりこうまずは落ち着くってことが、うん、まあ、あらゆる男性の問題の一つのキーワードになってきますので、はい、このお父さんやっぱ落ち着かれた方がよろしいかと思うしですね、
なんかいいことねえかなと、クソって、まあ、これはいわゆるだからどうしたの町的な部分もね、うん、おそらく
あ、まあ、気にしてくれっていうことですよね、う
んうんうん、どうしたのお父さんっていう、うん、このちょっと話しかけてもらうのを待ってるっていうパターンもね、うん、あるでしょ、佐藤さんはこういうことは、
いや僕はね本当にね書いてることはいつも厳しいとか言われるんですけど、うん、絶対に人前で怒ることってもう絶対にないんですよね、なんか突発的に怒るとか、人に殴りかかったとかも一切ないし、
感情も芽生えないですか、
昔なんか洋食屋さんで、うん、ナポリタンをそのままひっくり返されたことがあったんですよ、肩に
そした時に肩にナポリタン、
そしたら周りがなんで怒んないのって言うんですけど、いや僕別にもうナポリタン引っかかっちゃったら別に戻るわけじゃないからって言ったらみんなすごいびっくりしたんですよね、でも多分そこって多分このお父さんだったら分かんないけど、
いやそら
なんだこれ、このナポリタンどうしてくれんだって、このナポリタンどうしてくれんじゃなくてワイシャツどうしてくれんだっていうふうに思う、
自分が頼んだナポリタンどうしてくれんだね、
でももうそこで怒ったところで物事がなんか前進したとか改善したことってあまりないような気がするんですよね、う
ん、これ悟りなんですか、もうだからナポリタン片口バーッとぶちまもう打たせよう感覚でしょ、ま
あ、そうです完全に
肩がじんわり
とというトイレ行って脱いできますんでって言ってだってしょうがないじゃないですか、
おっしゃる通り、おすすめのスタンスですよね、実際はね、なんかそういうじゃあ例えばトラブルで怒る人ってある種そういうの待つようになるじゃないですか、
う
ん、
そう
自分の感情を、ね、そう、はい、怒りを発露できる場面で
限られてるから、よしナポリタンと思ってるんです
よ、よしナポリタン、
いや本当に、
ね、来たナポリタン、来たこれ、
そうそうそう、
絶対そうですよ、
本当そうですよね、
それはだから電車の中で例えばそのベビーカーに乗って連れて赤ちゃんが泣いちゃったみたいなことで、よある種喜びを感じて、よし来たってお前こんな公共空間でっていう風に言うのは、あれ街なんで、
街ですよね、怒る瞬間待つようになるんで、
なるほどね、じゃあもうちょっとそういう人はもう
今度だから大竹さんにナポリタンかけてみ
て怒るぜ怒るぜ大竹さんは待ってるからねいや芸としてね、芸風としてやっぱり待ってるから
ですね、
なるほど、男性学でございました。さあ続きましてこちら、ラジオネームミミズグチグチ、グチグチ先生ですね、男性学、大盛り無料なのに普通盛りを食べている時に勝利を感じます、うん、これって男性学になりますか、
先生、もう典型的な男性学、
典型的、
これは非常に分かりやすいパターンですよね、
俺もなんかちょっと分かった気がする、これ、
いや男性って結局男らしさを示そうって時に2パターンあって、うん、達成と逸脱なんですよね、
これはもうこのコーナーでも定番、
はい、
達成と、
この社会の中で価値があることを成し遂げるのが達成です、うん、例えば高校生とかだったら、うん、まあ、さっきね体育がコンプレックスみたいな話しましたけども、うん、全国大会出たよとか、うん、まあ、あと大学いい大学受かったよ、まあ、大学 ったらいい企業買ったよ、うん、まあ会社員だったら出世したよ、うん、これが達成なんですけど、みんながみんなこれできるわけじゃないんで、うん、逸脱をするわけですね。ルールを破れる俺はすごいとか、あとまあデカ盛り食べれるみたいなのもあるわけじゃないですか、はいはいはい、普通ねお茶碗一杯でね満足なところ、俺こんないっぱいご飯食べれるよのさらに逸脱ですよね。だからこの裏の裏言ってるパターンですよね、このリスナーの方は。みんなが俺はこんな大盛り食えるよってところのもう一個、うん、で不良ばっかの中で俺だけ真面目みたいな、逆に逸脱みたいな、そのパターンじゃないですかね。
これもだからあの大盛り無料なのに普通盛りということですから、はいはいはい、割高で食うてるみたいなところも
ありますよね。
もしかしたらあるかもしれない
ですね、うん、だからあのある意味自分だけやっぱり特殊だってところを男性ってやりたがるわけですから、あ
のそう先生に聞きたいんですけど、はいはいはい、よく最近テレビでそのプロレスラーの人がスイーツ好きみたいな番組ってたくさんあるじゃないですか。 あれ僕見てて何が面白いかよく分かんないんですけど、つまりそれって絶対にスイーツが好きじゃないような人がスイーツが好きだっていうことだけであんだけ面白いっていうことになってるんですけど、別にそれをなんていうか、それ自体僕そのプロレスラーイコール大食いとか、プロレスラーイコール甘いもの好きじゃないっていうこと自体そんなに思ってないから、あれをいっぱい見せられても何の面白みもないんですけど、
それはでも
なんであれが
流行るの、価値観の違いじゃないですかね。要するにあれでしょ、真壁選手とかでしょ、あとでももっとさかのぼってみれば何とか親方、
柴田山
親方、
それって逆に言うと男らしさが微動だにしてないってことですよね。だって意外性としてい
や、
大きい人がケーキを食べるってこと
が、いいね、聞きたいね。
非常にその武田さんのおっしゃってること面白くて、うん、だからそれすごく難しいんですよ、男らしさとかって、今の日本社会において男らしいってどういうことかって言った時に、やっぱり測りがたいものがあるわけですよね、はいはい、一方でそういうステレオタイプ的なものが非常に残ってるとも言えるし、まあ、武田さんがよくお書きになってるように、そういう例えばマッチョな発言ってこれからできなくなるよっていうのもあるわけじゃないですか、
そうですね、
っていう時に、じゃあどうそれ捉えていくかっていうのはかなり難しい、美しくて、多分一方でテレビ見てるような、特に年配の視聴者層の方は、多分そうなんですよ、プロレスラーといえばそれこそ力道山じゃないですけど、そういう古いステレオタイプ的なイメージを持たれてて、あの人がこんな甘いもの食べてるのってギャップ使える面もあるし、だから男らしさっていうのは何かとかどう測るかっていうのは本当はすごい厳しい問題なのに、ちょっと今のジェンダーの話題って割と皆さんツイッターとかでなされたりポップにされるから、これが男らしさだ、これがマッチョだとかが簡単に使われすぎてるのは、僕は本当はあんまり良いこととは思ってないですね、そういう意味では。
だって面白く面白くないかやっぱ個人の
そうですね、
個人やと思いますよ、
まあ、でもまあ話は違うかもしれないですけど、スイーツって大体みんな好きだろうっていうふうにも思うんですよね。なんかスイーツ好きをすごく
特殊的、
僕だってショートケーキとか大好きですね。だけどわざわざ別にそんなの言わないから
買ってきてあげればよかったですよね。
いやだからまあ単純にこれはね、まあ、僕もちょっと不本意な日常という本の中でもちょっと書きましたけども、やっぱりそのスイーツといえば女性みたいなところがやっぱりまずその固定されてたわけでしょ、今まで。
そうです、そうです、
だからこそこのやっぱり女子が大好きなやつですねみたいなコメントが成立するわけですよ、でその逆パターンであるわけでしょ多分、こんなにいかつい男の人なのにスイーツが好きって意外という、まあ、面白さだから僕は面白いと思いますよ。
そうですか、そうですか、
だからそんなこと言い出したらギャル曽根が大食いするのだってあれも逆のやつでしょ。
まあそうですね、
女子なのに、女の子なのにいっぱい食べちゃうってやつですもんね。
あとやっぱりあの女優さんがね、そのこう見えて私焼肉週3回食べますっていう発言もも
うやめとけよ、
やめとく、そういうのはこう見えてってなんだろうなっていつも思う。
わかります、わかります、
こう見えてって、
そうですよね。
いや、ちょっと例えばですよ、例えばその発言をされた方が、僕どなたかは分からないですけど、例えば、今例として北川景子さんだとしましょうよ、と北川景子さんはですね、いや私こう見えて、週にね3回、しかも一人で行っちゃうんですけども、焼肉食べちゃうんです、いや自然じゃないって思うんですけど、
いやそれをでも自分が他人からどういうふうに見られてるかっていうのを把握した上で、その上で自分はこれをやるのが意外ですっていうふうに アピールできるってすごい状況把握能力だなっていうふうに思うんですよね。よく言えるなと思いますけど。
いや、わかります。あんまりこう見えてって言って響かないですよね。
そう
見えてないよって思っちゃう人に響かないし、おっしゃるように、自分のパブリックのイメージそれだけうまく把握できる人いないはずだっていう、
もう言っちゃえば、今日日こう見えてって言って話し出すやつはもうバカなんです、
いや他にそこまで言ってないけどな。
はしご外された。
いやだからそんなに俺多くないと思うけど、その 薄田寒さって多分みんなそれなりに感じるやろから、うん、俺こう見えてどうこうなんですよっていう言い方ってあんましないと思うん
ですけど、いやでも本当に僕その芸能人の方が出るトーク番組ってよく見てるんですけど、
めっちゃ見てます
よ、見てるんですけどでもああいう場所ってやっぱりその意外性を出さなきゃいけないわけじゃないですか、うんうん、今まで知られてる情報じゃなくてそれよりプラスアルファっていうことを出さなきゃいけないから、
実は私丸々なんですね、
そうするとちょっと90度角度を変えるとか、はい、ちょっと角度を変えていかなきゃいけないから、はい、その意外性を多分出すっていうことがああいう場での仕事になってくるわけですよね、う
ん、周りが言ってあげればいいんですけどね、うん、普通にまずだからこう見えて取っ払って私焼肉3回週に3回1人で行っちゃうんですって言ったら、いやそうは見えないですけどね、これはいいんですよね、
だと思いますけど
ね、これはいいですね、これが、
それが通常のやり取りですけどこう見えてっていうのも先に出してくっていうのはだから
も
ういい方向に行かないかもしれないこれ
もう一ついいですね、宇野 T さん、これは
深みが増します
、はい、深みが、いやなんか2人で番組やればいいのにと思っちゃいましたラジオネームボンゴレのボロジム、男性学、SNS 上で記事をシェアするとき、うん、必ずこれこのままでいいですか、 SNS 上で記事をシェアするとき必ずシャーしますと一言添えてくる知り合いのおじさんがいます、これって男性学ですか、それとも彼は赤い彗星なんでしょうか、ね、
まあこれもまあ分かりやすく男性学だと思
いますいやそうですよ
全部包み込むんですよ、はい、男性学
包み込んでいきますね、
典型的なパターンだなと思いますけど、まあこれ一個親父ギャグっていうのはありますよね、うん、多分で、まあこれはもうその後続くテンプレートはこれだから3倍早く届くとか言い出しちゃうわけですよ、うん、シャーだからですね、だからもうこれもう連続でこう連なってくるわけですよ、だからそういうパターンが誰にでも通用するっていうですね、それが辛いとこだなって思いますよね、僕らおじさんは。
それを言い出すとでも、はい、この送ってきたボンゴレのボロジムの最後のそれとも彼は赤い彗星なんでしょうか、これも含めての
男性学ですよね、
男性学ってことにね、
うん、そうなんそうなん、
今男性学イコール親父ギャグって意味になっちゃってますけど
そうですね、あ、まあそういうところをこう付け足していくっていう、うん、なんか男性の、まあ、特に武田さんとかは苦手な男性にありがちなんですけど、わ、はい、かるじゃんみたいな、なんかこう男乗りですよね、ガンダム見てるじゃん、ね、シャーって言えば赤い彗星じゃん、3倍早いじゃんみたい な、まあ、それなのかなっていう気はしちゃうんですけどね、武田さんやっぱ苦手ですかこういうの、
分
か
るじゃんみたいな、苦手ですね、うん、
男じゃんみたいな、
武田さんにそんなことをしてくる人がまだ残ってるんです
か、いやいやでもまあ自分が会社員時代はやっぱり普通に10年間働いてましたから、そういう忘年会とかになるとこういうね出し物をやらなきゃいけなかったり、
やったことあるんですか、
だしあでも僕あの初回 の、 あの入入った途端にその社内の忘年会の司会だったんですけど、それでやっぱり当時からこう口が悪かったんで、その
当時から
口が悪かったんで、その役員をなんかちょっとまあこう無礼講だからっていうんでちょっとディスりながらやってたんですよね、ただまあ週明け役員室に呼ばれて、あの口の利き方は何だっていうことで怒られましたね、
それは当たり前じゃないですか、
当たり前ですけどね、
うん、まあ、しょうがない、男爵が一言あるところですよね、その偉い人への距離の、
だからそれ、まあ、だから、
これがね
宇野さんと、ね、カジサックさんの件もありましたけどもね、まあ、結局なんか、カジサック君がの腕がどうだからだみたいなことにもなってる、なってますけども、僕はあれはどうお考えになりました？
興味がないですね
そういうパターンもあるんだ、
あります、あります、あります、
興味がないっていうパターンもある、
ありますね、興味ありますかあれ、
なさそう、
いやまあ僕もないじゃないですけどそれはなんかちょっと、うん、宇野さんの方も含めて 何かしらある感じですか、つまりそれがない感じですか、
ないですね、
ない、つまりないということですね、
つまりない、なんであれだけそのなんか社会的事象としてなんか取り上げられるのかっていうの
が、あでもそう、
少しわからない気がしますけどね、
なんでもそう、最近は本当に、僕の持論では最終的にどんだけいじっても最終的にその人に好かれてたら文句言われへんっていうのがあるから、まあだから好かれなかったんだろうなと、
あとやっぱりその SNS でそういうふうに意見を表明するとなると、やっぱりその本人についてるファンの人たちが絶対その人を支援するわけですよね、だから僕 SNS 上での議論っていうのはしないようにしてるんですけど、どんなことがあってもその何万人だか何十万人だか知りませんけれど、基本的にはその指示をするわけですよね、うん、で相手側がもう SNS をやってたら相手側は相手側で、うん、そのなんていうかもう騎馬戦で戦うみたいな、ね、どっちの騎馬の数が多いかっていうことになっちゃうから、そこで起きてる物事が実際どっちがいいか悪いかっていうことが ないがしろにされちゃうんですよね、うん、
SNS 上での見た目の賛否と、うん、そのことの本当のこの良し悪しっていうの関係してないというか、
そう
ね、ねじ曲がっちゃう。
でそれがしかも、まあ、SNS 上で発生したことならいいけれど、うん、あれはその現場のなんかイベントで起きたことに対して、うん、後でどうだったっていうことを議論するから、そこにましてや外から SNS で参戦していくっていうのはかなりのリスクがあるなと思いますけどね。
なるほど。じゃあ、あの当時、うん、佐手さん何もそこに絡むような発言は SNS 上ではしてないということです
か。してないですし、まあ、もし書くんだったら何か自分のもっと長い文章で書いた方がいいなとは思いますけどね。
さっきの話とつながりますよね。ナポリタンかかるの街だから、みんな大して面白くないことでもトラブってるっていうのはいいわけですよ。
確かにね、
うん、そうですね、トラブルが起きたぞと、ね、これなんだかんだって証拠があるぞこうだと、うん、あっちは宇野さんはこう言ってるぞ、梶坂はこう言ってるぞっての追って面白いから、うん、怒り持ちなんですよ ね、 だからね、
うん、ナポリタンですよ。だからナポリタンを探してるんですよ、みんな。
ナポリタンを探してる
んですよ。みんなナポリタンを探してるんだ
と、うん、そう、いい話だな、
いい
です
よ、ね、これいい話ですね。
ナポリタンを探してる
新著で書くんです
か。新しい読者層が
ナポリタンを探して
る、楽しみだな。
ということでございます、まあ、いずれにせよ、男性学だったという、
そうですね、
ことでございますね。はい、以上僕の考えた男性学のコーナーファイナルでした。一部のリスナーが自慢話をするパーソナリティに腹渡がひっくり返っている番組です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございますね。はい、あ、今で行われる話もちょこちょこ面白いんですけども、これはもう言わないです、これ誰の得にもならないと言わないですけどもね。さあ、ということでございまして、番組では皆様からのメールをお待ちしております。各コーナーへのメール、そしてミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在3月分の応募受付中です。ありがとうございます。すべてのメールこちらでございます。ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIG ですと。さあ、そしてお知らせございます。私、ひげ男爵山田と田中先生、今日来ていただいております。とが対談いたしました本、中年男ルネッサンス、そして私が書きました新刊の一発屋芸人の不本意な日常、現在発売中。そして武田先生も、武田先生、
先生初めて言ったね、それ
気持ちが出ち
ゃいました。ありがとうございます。
佐手さんも、はい、いやでも佐手さんって年に何冊ぐらい出すんですか。
いやいや、でもそんな1冊2冊ずつぐらいですよ。いろんな編集した本も出したりしましたけど、
日本の、
うん、日本の気配という
本を出しました。日本の気配出されてて、はい、で今年はもう早々に、はい、紋切り型社会
が、まあ、初めて書いた本の文庫が、うん、新潮文庫からちょうど2月末に出ますので、はい、
解説を辻村先生が、
辻村瑞希さんに書いていただいて、
はい、書いていただいてるというね、ことなんですよ。これはどういった本っていうのは、まあまあもう言うまでもないでしょうけども、さらっと言うと今日喋ってたようなことですか。
まあ大体そうですね、はい。
でも僕は先んじて過失された部分を、まあね、過失された部分で新潮45のことを書いてましたけども、
あ、そうなんですよ、
はい、僕は一発屋芸人列で連載してたところ
なんで、そうです、そうです、はい、やっぱり新潮文庫から出すんだったらやっぱり新潮のことを書かないとなと、
ストロングスタイル、これはでもそれをがっぷり四つで受け止めた新潮社もよしという、そうです
ね、
う
ん、だから最後の一行はもう社長への苦言で終わるという
書いてた、
それにしましたんで、あとは社長がどう思われるかは知りませんけど、
はい、あとそこに書いてたのかその前に書いてたのか忘れましたけど、はい、なんかごめんなさい、そのままはなんかうまく言えないですけど、ちゃんとした人間、大人というか社会人というのは、うん、結局その人の人生にこう踏み込みすぎないというか近づきすぎないみたいな、なんかそんなことをおっしゃってましたよね。あれ何
書いたかもしれないですね。
あれがすごく共感をしましたね。ありがとうございます。そうだそうだというね、何でも寄り添いすぎんだという気持ち悪いというね、部分がすごくあるなと思って、新潮文庫さんから出ます、よろしくお願いします。さあ、そして2019年最初のネタ見男イベント、3月の24日日曜日夕方の6時半から、おなじみ新宿ロフトプラスワンさんで、やります。まあ、詳しくは私のツイッターかロフトプラスワンさんのサイトでチェックしてみてください。あと何かお二人ありますか。
いや、なんか論じ残したことでまた話したいなと思ったのは、はい、でも白岩源さんとの対談で、はい、あんみつコーヒー問題
っておっしゃって
たから、なんかそのあんまり距離取り、はい、なんだろう、適度な距離っていうけど、はい、なんか言うことは言ってく、介入してくっていうのも武田さんあるわけですよね。
そうですね、
その話、あんみつコーヒー長いのオープニングでいいですか。じゃあ、
はい、
じゃあすいません、今週この辺です。来週までさよなら。 ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝です。今日は2人も来ていただいてるんでね、このコーナーにもお付き合いいただくんでもちゃんと言っとく。日頃の感謝なんです。そして愛の告白、うん、ね、I love you です。これはね、頑張るあの人への応援メッセージ、フレフレです。そういうものですね。メールを我々読んでいただいて、まあ、ほっこりとしたね、気持ちになっていこう。ふかしたてのあんまをみんなでこう分け合って食べようっていう、そういう趣旨のコーナーなんでね、ちょっと今まで趣旨に沿わないものが多かったもんですから、今日はお二人来ていただいてるんで、きっちりほっこりしていただこうということでございます。ラストメッセージ、三鷹市、ラジオネーム焼きうどん、幸先がいいですね焼きうどん。会社の元先輩 A さん、アルファベットの A でございます。元先輩 A さんへ、はい、まずはご転職、まあ、転職ですね、おめでとうございます。新人時代から本当にお世話になりました。この数年間一緒に働く中で大変なこともたくさんありましたね、うん、一緒に働いていた頃が昨日のことのように、まあ、昨日のようにって書かれてます。昨日のことのように思い出されます。私が入社して最初に接した先輩があなたでした。
いいですね。
初めの印象は細かいことまで目の配れる仕事のできる社会人といったところでしょうか。うん、いい先輩。学生から社会人になったばかりの私にとってはあなたはまさに社会の大先輩というところで、自分も将来後輩ができたらこのような先輩になりたいと思ったものです。いいですね。今日はもうほっこりできそうですね、これはね。そんな中、私があなたの異変に気づいたのは入社して半年程度経った頃です。結構すぐですね。でまたそんな中って書いてますけど、半年程度経った頃です、はい、徐々に周りの意見も耳に入るようになる入社半年程度からあなたの人間性が見えてきたのではないかと今になって思います、うんうん、今までの振り返りも含めよく覚えているあなたの印象的なエピソードを箇条書きでここに記します。結構箇条が続いてるんですけど全部読みますね。小さなミスから後輩の女性社員を半年以上ガン無視し退職に追い込んだこと、はい、これが1です、ね、担当していた顧客から出禁を食らったこと、
お前もう来なくていいって、
あいつよこすなとね。後輩に買い出しを頼んだ時その頼んだ後輩にお金を出させたこと、これは買い出しではなく新手のカツアゲとでも言うのでしょうか。あなたが関係を悪化させた取引先を後輩の私が引き継ぐ尻拭いをすることになり、一緒に訪問した際1時間ひたすら罵倒されたこと、前の部署で上司と喧嘩してお前はもうやめろと言われた時に拾ってくれた今の上司が気に食わないという理由で転職を決意したと直接伝えてしまうあなたの人間性、まあ、思い出はつきませんねと、まあ、これら書いてますね。特に罵倒の件は本当によく失礼覚えています。おそらくあれだけ大人から本気で怒られるという経験は今後もないのではないかと思うほどの叱責でした。とまあこのようにあなたには社会の厳しさ、人間関係の大切さなど社会人として大切なたくさんのことを経験させていただき本当に心より感謝しております。次の職場でもくれぐれも人間関係には気をつけて頑張ってください。今後の新天地でのご活躍お祈りしております。 PS、 転職が決まった後私よりも後輩の社員たちが何て言っていたかご存知ですか。送別会はやらなくていいですよね。これがあなたのこの会社での評価だったのではないでしょうか。男性の方ですね。もっと先輩さんへのラストメッセージということなんですけども、まあどうですか、佐哲さんはね、あの10年間出版社で勤め、その上げてはいないですけど、
上げてはないですね、
はい、働いたご経験がございますが、はい、こういう先輩同僚、
やっぱり先輩に言われたことってやっぱり未だにこう根に持ってるところがあってですね僕やっぱり入社 1,2 年目に、はい、あの武田最近評判悪いぞっていう風に言われたことがあるんですよ。
嫌な言い方ですね、
これ本当に未だに引きずってて、そのお前ダメだぞって言われるんだったらまだいいんですけど、 お前最近評判悪いぞっていうその出どころが未だに分かんないんですよ。
未だに分からない。
で当時あの出版社で書店営業をやってたので、はい、書店員さんが自分のこと悪く言ってるのか、それとも編集部で誰かが悪いこと言ってるのかってなると結構疑心暗鬼になるんですよね。だからその後輩を叱責するときには、その出どころをやっぱり明らかにしてほしいなっていう
怒るんだな、その怒る根拠、そうそ
う、俺はお前がおかしいと思ってるとか、
なるほど、
田中さんがあいつのことを変だと思ってるとかっていうに言ってくれればいいんだけど、最近評判が悪いぞってなるとかなりスケール感も距離もなんか全部スケールがでかいから、
で一番でも言われた方をそわそわさせ、精神的にダメージを食らわすには非常に
非常にいいと思います。だから僕会社辞めるときにその先輩にあれって何だったんですかって言ったら覚えてないんですよね。
ああ、いやそんなこと言ったっけ？
言ったっけっていう。でもこっちはずっと覚えてるから。
ただそういう言い方する人、うん、多い少なくないっす。
いや結構会社に絶対一人いるみたいなタイプの人だと思いますけどね。
これどうですか田中先生？
いやでも今のお二人のやり取りの通りじゃないですか、うん、やっぱ不安にさせるっていうのが叱責するときには相手の自信をなくした方が従わせやすいから、う
ん
う
ん、でも叱責じゃないんだもん、うん、それは、うん、改善を期待してる注意とか叱責じゃないんですね。それは
本当は注意って相手がそれを主体的に改善するためにするのに不安にさせるっていうのは支配ですよね。本当ね、うん、よくない、これは愛 の、はい、愛の告白、頑張るあの人への、ねね、応援です。
じゃあこの、ね、焼きうどんはその支配からめでたく逃れたということでございますね、はい、頑張ってください。ラストメッセージのコーナーでした。